Lozbo, you? Miho, choiro do mihegos mi kantu, i yo shin mo ma? Minasan, konnichiwa, gokigen ikaga desu ka? Miho, 15回シリーズでお送りしております。聞くだけでわかりたい、ロジバン入門。今回は第14回、ヌナトフェ、否定について勉強しましょう。否定といっても、いろんな種類の否定があります。一つずつ考えていきましょう。まず、ないという機能語があります。これも否定を表す機能語の一種です。ないはこの講座の第3回でもご紹介しました。例えば、we という we 類の単語が喜びの気持ちを表すのに対して、これにないをつけた we ないという表現は悲しみの気持ちを表すのでしたね。このようにないは気持ちを表す we 類の単語の直後につくと、元の気持ちと正反対の気持ちの表現となります。このように正反対の意味を作るというのは否定表現の一種です。正反対といっても、どういう尺度で正反対なのかということは、元の単語からは必ずしも明らかではありません。例えば、いほという we 類の単語は、褒める気持ち、素晴らしさに感謝したい気持ちを表します。いほないという表現は、いほの正反対の意味になるのですが、褒める気持ちの正反対の意味とは一体何でしょうか。考えようによっては、ひどいものだとけなす気持ちを表すのではないかと思われるかもしれません。ところが、ロジバンで実際に定義されているいほないの意味は、羨ましいと嫉妬する気持ちです。つまり、いほ、いほないという正反対の気持ちの組は、対象の評価について正反対なのではなく、対象の素晴らしさに対する話し手の気の持ちようが正反対なのです。このように、正反対といっても、どういう尺度で正反対なのかは、元の単語の定義だけからはわからないこともあります。そのため、we 類のうち、正反対という意味があり得るような単語については、元の we 類の単語と、それにないがついた表現とを対にして、その両方に定義が与えられています。例えば、いほといほないは、褒める、羨むという対になっています。このように、we 類とそれにないがついた表現との対が決まれば、その尺度での気持ちの強さの違いを、シャイ類で段階をつけることによって、表すことが可能になります。褒めるでも羨むでもない、どちらとも言えない気持ちは、いほしゅひと表します。このしゅひというのは、尺度の中間、どちらでもないという気持ちを表すシャイ類の単語です。シャイ類には他にも、弱い気持ちを表すルヘ、強い気持ちを表すサイ、極度に強い気持ちを表すシャイがあります。これを使うと、ちょっと褒める気持ちはイホルヘ、 非常に褒める気持ちは、いほさい。強烈に褒める気持ちは、いほしゃい。逆に、ちょっと羨む気持ちは、いほないろへ。非常に羨む気持ちは、いほないさい。強烈に羨む気持ちは、いほないしゃい。というように、段階をつけて気持ちを表現することができます。さて、ウィルイ以外の単語についても、その単語と正反対の意味を作るための機能語があります。それは、ナヘ類という品種に属するトヘという単語です。トヘは内容語の直前、あるいは項のタグや述語のタグの直前について、正反対という意味の内容語やタグに変える働きがあります。例えば、ロミプリヴォルメクトヘシャンシトヘセシャウロサンシェという命題を考えましょう。トヘが2回出てきましたね。ロミプリヴォルメクトヘシャンシトヘセシャウロサンシェ。この命題の述語は一つ、トヘシャンシという部分です。シャンシというのは、見えなくなるという意味の内容語単語です。シャンシの直前にトヘがついて、正反対の意味を持つ内容語に変わります。トヘシャンシ、現れるということです。この命題にはもう一つ、トヘが出てきましたね。トヘセシャウロサンシェ。これは、ロサンシェ、音という項に、トヘセシャウという項のタグがついたものです。このタグは、セシャウ、その項の指すものなしで、という意味の項のタグに、トヘがついて、正反対の意味のタグに変わったものです。トヘセシャウ、その項の指すもの付きで、という意味のタグになります。このタグが、ロサンシェ、音という項につくと、トヘセシャウロサンシェ、音付きで、音を立てて、ということです。この命題は全体として、ロミプリヴォルメク、秘密の扉が、トヘシャンシ、現れる、トヘセシャウロサンシェ、音を立てて。つまり、ロミプリヴォルメク、トヘシャンシ、トヘセシャウロサンシェ、秘密の扉が音を立てて現れる、という意味になります。ナヘ類には正反対の意味を作るトヘの他に反対の反対、まさにそうだということを強調するジェハという単語やどちらとも言えない中間的だということを表すノヘという単語もあります。例えばベトリ、悲劇、災難という意味の内容語単語があります。これにトヘをつけたトヘベトリという内容語を喜劇という意味で使うならジェハベトリはまさに悲劇、ノヘベトリは悲劇でも喜劇でもないという意味で使うことが可能です。ただし、ナヘ類で作られる表現は、ウィ類につくないと違って、どういう尺度での正反対を表すかということまでは定義されていません。ナヘ類の表現と合わせて、尺度を表す倍類の単語、シホ などを使うと尺度を明言することができます。例えば、シフロニジュルサク、深刻さを尺度としてというように、タグ付きの項として表現できます。ナヘ類という品種にはナヘという単語もあります。これも否定を表す単語ですが、トヘと違って正反対を表すのではなく、それ以外の何かであるということを表す否定です。例えば、シャズ、歩くという内容語単語にナヘをつけると、ナヘシャズ、歩くのではないという意味の内容語になります。これはナヘシャズの代わりに何か別の内容語を入れると文全体が正しい肯定文になるということを意味します。ナヘシャズの代わりに入る内容語といっても、どういう範囲の内容語から選べるのかは漠然としています。ナヘシャズの代わりに入る内容語の候補として、納得できる選択肢の範囲をある程度制限したい場合には、例えばレハというカテゴリーを表す媒類の単語を使うことができます。行動に関してナヘシャズ、歩くのではないと言いたい場合には、例えばレハロシホズクテコ、行動という概念をカテゴリーとしてといったタグ付きの項で表現できます。そうすると、セカルシェ、車に乗るとか、ダンス、踊るとか、シャンド、何もしないといった内容語はナヘシャズの代わりとして納得できる選択肢に入ってきます。その一方で、ティウジュ、思いとか、シャクラ、チョコレートとか、ソモイ、9番目といった内容語は選択肢から除外されます。ナヘ類の単語は文法上内容語やタグの直前につくことができますが、項には直接つくことができません。ナヘ類の単語を項につけたい場合は、ナヘ類と項の間にボという単語を入れます。ボという機能語はこの講座の第9回でも出てきました。今回ご紹介するのは同じボですが別の使い方です。例えば、み、話してという代行の直前になへぼをつけて、なへぼみ、私以外の誰かという意味の項を作ることができます。なへ類にぼがついた表現は文法上らへ類と同じ振る舞いをします。らへ類についてはこの講座の第12回でお話ししました。項の直前について項の意味を調整するのでしたね。ナヘボがついた項に語彙類やノイ類などで何かがつながっている場合、そのナヘボはラヘ類と同じようにつながったもの全体にかかります。ナヘボのかかる範囲をそのつながったものの手前で区切りたいときは、ラヘ類の区切りと同じルフを使います。さて、ロジバンの否定の表現は他にもまだあります。命題が正しくないという意味の否定にはなという命題の否定を表す単語に名詞の区切りを表すくをつけたなく という表現を文の中に入れます。泣くは本来関東に入る名詞です。ただ後で詳しく申し上げますが、関東を省略した形では命題の中の名詞が入れるところならどこにでも置くことができます。意味上は文の中で本来の関東の泣くより後に出てくる部分全体を否定します。例えば泣くろだぞふだくくてという命題を考えましょう。これはろだぞふだくくてという部分全体を否定する表現です。ろだぞふ、議論領域の中でのすべてのものについて、だくくて、それはおいしい。つまり、ろだぞふだくくて、全部おいしいという意味です。これを、泣くで否定すると、泣くろだぞふだくくて、全部おいしいというのは正しくない。全部がおいしいわけではない。という意味になります。全部が美味しいわけではないということは、美味しくないものもあると言い換えても同じ意味ですね。泣くろだぞふだくくてというロジバンの文も同じように言い換えることができます。すほだ泣くぞふだくくて、つまりすほだ、少なくとも一つのものが存在し、泣くぞふ、次のことは正しくない。だくくて、それがおいしいということ。全体として、すほだ泣くぞふだくくて、おいしくないものが少なくとも一つ存在する。おいしくないものもあるという意味になります。泣くを使った文も、関東の名詞の順番を変えない限り、関東を省略した表現に言い換えることができます。泣くろだぞふだくくて、全部が美味しいわけではないという文は、泣くろだくくてと言っても同じ意味です。同じように、すほだ泣くぞふだくくて、おいしくないものもあるという文も、すほだ泣くくくて、あるいはすほだくくて泣くと言い換えることができます。このように本来関東の名詞であるすほだと泣くの出てくる順番を変えない限り、関東を省略した形では泣くを文の最後に移動しても文全体の意味は変わりません。なという単語は、くをつけずに単独で述語のタグとしても使えます。例えば、ティナコクテ、これは美味しくないという使い方です。ロジバンの元々の意味論では、述語のタグとして使われるなが否定する範囲は、関東の最初の泣くと同じで命題全体にかかるという解釈をしていたのですが、この解釈は論理接続と一緒に使われる場合に不都合があることが分かっています。論理接続についてはこの講座では残念ながらお話しする時間がないので、詳しいことは申し上げられないのですが、そういう不都合を避けるために、述語のタグのなについても、命題の中で、そのなより後に出てくる部分だけを否定すると解釈することが提案されています。将来はこの解釈の方が正式に採用されるかもしれません。二号、 コバシュル発音のコーナーです。今回は2種類の連続子音アヴブアヴです。どちらもヴという摩擦音とブという破裂音の組み合わせです。摩擦音が先に来るとアヴブ、破裂音が先に来るとアヴという音になります。この組み合わせを単語の最初で使うことは禁止されています。この組み合わせを含む単語も多くはないのですが、その中には比較的よく使われる単語もあります。連続して発音しにくい場合には緩衝音を入れると良いと思います。では練習してみましょう。まず大雑把に言うと捉えるという意味の単語です。摩擦音が先に来ますよ。カーブブ、緩衝音を入れるとカーブブ。次は大雑把に言うと沸騰するという意味の単語です。破裂音が先です。フェブヴィ、緩衝音を入れるとフェブヴィ。できましたか？ニホ、今回はここまでです。また次回お耳にかかりましょう。こよばざふらふせたあぶら、しょほー。